皆さんおはようございます。2月の第3の地日礼拝を迎えています。昨日と今日はですね、暖かいと言います。今日は曇っておりますけれども、子ども集会が昨日開かれました。野外での活動でしたので、歩いている中でもう汗をかくぐらい暑かった印象です。そして野外ということもありまして、初めて参加してくださったお父さんや、またいつもは送迎だけしているお母さんもですね、参加してくださって感謝なひとときでした。この朝も共に生ける誠の神様を礼拝することができることをはじめに、お祈りを持って開始したいと思いますので、心を合わせてください。恵み深い天の父なる神様、あなたの尊いお名前をあがめ賛美し褒めたたえます。あなたは愛する御子イエス・キリストをこの世に使わせてくださり、本来私たちが神様の裁きと見返りを受けなければなりませんでしたが、イエス様ご自身が十字架において私たちの罪のために苦しまれ、また死んでくださったこと、三日目に死の力を打ち破って蘇られたお方であることを信じてありがとうございます。今も天において私たち一人一人のために、また教会のために取りなしていてくださる、その恵みを感謝いたします。かつては大祭司が年に一度死聖所に行き贖いをなしました。しかしイエス・キリストご自身が神の御子としてご自身の命を捧げてくださったことにより、私たちは神様あなたの御前に大胆にはばかることなく出ることができるようになった、その大いなる恵みと特権を心から感謝いたします。この朝も御前に出ております。どうぞ私たちが必要な御言葉を今朝与えてくださるとともに、大胆に御前に近づき祈り賛美感謝を捧げることができますから、ありがとうございます。なお私たちに神様の愛と許しがいかほどであるかということをお教えくださり、さらに主の御名を崇めることができますように、ご高齢の方々の上に、そして小さな子どもたちの上に、あらゆる世代の方々の上に主の守りと支えが日々ありますように。祈るべき方はたくさんあります。私たちの家族や親族、そして友人知人、この地域社会のために、日本や世界のために、さらに取りなす祈りを与えてください。世界宣教に携わる働き人の上に、またこの地域に使わされた働き人の上に、牧師のいない無牧の教会もあります。どうぞ神様、あなたはすべてをご存知ですから、あなたが最善をなしてください。祈るべき課題はたくさんありますけれども、一切をお委ねし、私たちの救い主イエス・キリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。これまで開いてきましたヘブル人への手紙の中で、イエス様が御使いよりも優れているお方であること、またモーセよりも優れており、そして祭司よりも偉大なお方であることが説明されてきました。それはこの後も続いていくわけですが、メルキゼデクにつきましては5章でも取り上げられておりました。5章の6節では詩編110編の4節を引用して、この手紙の著者はイエス・キリストについては、あなたはメルキゼデクの霊に倣い常しえに祭司であると書きました。そしてこの7章に入ると再びメルキゼデクの話題に戻り、これはずっとこの後10章まで続きます。メルキゼデクはイエス・キリストのこの雛形、余計といいますか、あらかじめ指し示すものとして描かれています。早速、先週のところも少し振り返りたいと思いますが、一節二節にはこうありました。このメルキゼデクはサレムの王で糸高き神の祭司でしたが、アブラハムが王たちを打ち破って帰るのを出迎えて祝福しました。アブラハムは彼に すべてのものの十分の一を分け与えました。彼の名は訳すと、まず義の王、次にサレムの王、すなわち平和の王です。メルキゼデクの祭司職とレビ族の祭司職、祭司制度の対比が、なされており、今朝の箇所では、このレビ族の祭司、職といいますか、祭司制度とイエス様の祭司職の対比がなされています。つまり、新しい祭司職が、つまりイエス様のことですけれども、古い旧約聖書に書かれた祭司職にとって変わったこと、そして新しい祭司制度、祭司職は古い祭司職よりも優れていることが、今朝の箇所に書かれています。そしてこの後の26節から28節は結論の部分となりますが、その箇所は後日確認したいと思います。早速今朝の箇所を見ていきたいと思います。7章の11節をご覧ください。民はレビ族の祭司職に基づいて律法を与えられました。もしその祭司職によって完全さに到達できたのなら、それ以上何の必要があって、アロンに習ってではなく、メルキゼデクに習ってと言われる別の祭司が立てられたのでしょうかとあります。少し長いですけれども、ここは何を語っているのでしょうか。少し分かりにくいところもありまして、私はこの新共同訳のさらに新しい聖書訳ですね、聖書教会共同訳というものを開いて、このところを読んでみました。そうしたらこのように書かれていました。翻訳されています。ところで、もし、レビの祭司制度が完全なものであったならば、民はこの祭司制度に基づいて律法を与えられたのですが、どうしてさらに、アロンに連なるではなく、メルキゼデクに連なると呼ばれる別の祭司が立てられる必要があるのでしょうと翻訳されています。両方とも長いので理解しにくいかもしれませんけれども、まず結論から申し上げますと、この別の祭司というのはイエス様のことを指しています。その永遠の大祭司が立てられて取りなしておられるということ。永遠の大祭司イエス様が取りなしていてくださいます。ここではまずレビ族の祭職と律法の関係が述べられています。レビ族の祭職は律法の基礎、基盤でした。つまり、レビ族の祭職がなければ律法がしっかりと機能しないということ。レビ族の祭職と律法とは深い関係がありました。例えば、出エジプト記の28章や29章などを読んでいきますと、レビの子孫であるアロンとそのコラの祭司職のこの任命について、そして任命されたことに基づいて、どのように生贄を捧げなければならないか、捧げればよいかということが書かれています。レビ族の祭司職は確かに神様によって立てられたものでした。しかし、レビ族の祭職は完全なものではありませんでした。また、レビ族の祭職が役割を果たさなくなったことは、この律法が役割を、この書かれてですね、役割を、律法が役割を果たさなくなったことと連動しています。後でまた詳しく述べますけれども、レビ族の祭職の下では神様に近づくために、律法を守ることが義務付けられていました。しかし、律法を完全に守ることは、人には到底不可能でした。11節の最後の方にある別の祭司とは、全く異なる別の祭司、他の祭司ということです。レビ族の祭職は不完全なものであって、それはまさに古い祭司職、祭司制度でした。その一方で、メルキゼデクに習う祭司職は、この完全なものであって、 それはイエス様の祭司としての、そして大祭司としての務め、まさに新しい祭司制度、祭司職を指しています。そして12節をご覧ください。短いですけれども、こうあります。祭司職が変われば、必ず律法も変わらなければなりません。短いですけれども、何を語っているのでしょうか。祭司とは神様がお立てになったものであり、レビ族の祭職は、神様が与えてくださった律法に記されています。新しい祭職の祭司、まあ、大祭司であられるイエス様は、レビ族の出身ではなく、ユダ族出身でした。これは先週も申し上げ ました。律法によれば、ユダ族の出身であるイエス様は、本来であるならば、この祭司になることはできません。ですから神様はイエス・キリストご自身をメルキゼデクに習う別の祭司として神様ご自身が立ててくださいました。神様はイエス・キリストを十字架の死から三日目によみがえらせてくださり、天に上げ、ご自分の右の座につかせることによって永遠にメルキゼデクに習う祭司とされたのです。レビ族の古い祭司職ではなく、メルキゼデクの例に倣って、このメルキゼデクというのは創世記に登場する人物ですから、レビ族とは関係ないわけです。でも、彼は祭司として立てられました。イエス様は新しい祭司として、大祭司として神様によって任命されました。ユダ族に属する祭司については、律法に書かれていないために、この祭司職に変更がもしあるならば、つまりユダ族の人も祭司になれるという変更があるならば、本来、律法もこの変わらなければなりません。変更されなければならなかったわけですけれども、律法の変更はもちろんないわけです。何を申し上げたいのか、それが13節以降ありますので読んでいきたいと思います。今日はですね、11節から25節まで後半にわたっていますので、まあ、駆け足になりますけれども、一節一節見ていきたいと思います。13節と14節をご覧ください。私たちがこれまで語ってきた方は、祭司に仕えるものが出たことのない別の部族に属しておられます。私たちの主がユダ族から出られたことは明らかですが、この部族についてモーセは祭司に関することを何も述べていないのです。今申し上げたことと関連しています。この箇所には祭司、大祭司、イエス様のことが書かれています。レビ族の祭職はレビ族から出ました。しかし、新しい祭司職、メルキゼデクのような祭司職の祭司であられるイエス様はユダ族の出身です。モーセは律法の中でこのユダ族から出る祭司職については何も語っていないわけですね。ということで律法の中で述べられていない祭司職、つまり神様が備えてくださった新しい祭司職があることをここで明らかにしています。では15節、16節、17節をご覧ください。もしメルキゼデクと同じような別の祭司が立つなら、以上のことはますます明らかになります。その祭司は肉についての戒めである律法にはよらず、朽ちることのない命の力によって祭司となったのです。この方についてこう明かしされています。あなたはメルキゼデクの霊に倣い、とこしえに祭司である。引き続き別の祭司であられるイエス様のことがここで述べられています。その祭司の特徴はどのようなものかということが書かれていますけれども、その別の祭司は律法が命じる部族、つまりレビ族に基づいて建てられたのではないということ。そして16節の後半にありますように、朽ちることのない命の力によって祭司となったということです。イエス様は神様の朽ちることのない命の力、つまりイエス様を死から復活させる、 ことのできる神様の御力によって祭司とされました。そして17節で再び詩篇110篇4節の御言葉が引用されています。モーセの律法に基づくレビ族による祭司職がこのずっと機能している時代にダビデはこのように予言しました。そしてあるお方がレビ族の祭司職ではない祭司として現れます。そしてそのお方こそメルキゼデクの礼に倣うような祭司、つまり常しえに祭司であられるイエス様のことがここに書かれています。さて今度は戒めのこと、律法のことが触れられている18節19節をご覧ください。一方で前の戒めは曰く明記なために廃止され、律法は何も全うしなかったのです。もう一方ではもっと優れた希望が導き入れられました。これによって私たちは神に近づくのです。18節の前の戒めはこの後の19節にありますように律法を指しています。モスの律法です。律法は全うしなかったために弱く無益なために廃止されましたと書かれています。モーセの律法が与えられたことに意味がないということではありません。またかつての制度が無意味なものであったということでもないということ、律法に従ってその制度は一定の役割を果たしました。しかしそれは地上的であり、一時的であって、完全なイエス・キリストの祭司職に対しては影のような存在に過ぎなかったのです。そういう意味で不完全なものでした。イエス様ご自身、マタイの福音書5章17節で、私が律法や預言者を廃棄するために来たと思ってはなりません、廃棄するためではなく成就するために来たのですとおっしゃいました。ですからイエス様の言葉とこの7章18節19節の御言葉は決して矛盾しているわけではないということです。そして19節にありますように、もっと優れた希望がもたらされました、導き入れられました。新しい永遠の大祭司が来られたことによって、このお方を通して生きる誠の神様に完全に近づく希望がこの時代の私たちにも与えられているのです。さてその後の20節から22節を見ていきます。また神による誓いなしではありません。レビの子らの場合は神による誓いなしに祭司となっていますが、この方はご自分に対して言われた神の誓いによって祭司となられました。主は誓われた、思い直されることはない、あなたは常しえに祭司である。その分イエスはもっと優れた契約の保証となられたのですと続きます。イエス様は神様ご自身の誓いによって祭司とされました。それに対してアロンの子たちは誓いなしに祭司となったわけですね。世襲制ですから自動的になっていきました。血のつながりがあれば祭司の子供は自動的に祭司となったのです。イエス様の祭司職とレビの子らの祭司職の違いは、イエス様が神様の誓いによって建てられたのに対してレビの子らは誓いによらないということです。少し前の箇所を振り返りたいと思いますが、ヘブル人への手紙の6章13節以降を読んでいきますと、神様がアブラハムにこのご自身にかけて誓われたことが書かれています。6章の13節14節にはこうありました。神はアブラハムに約束する際、ご自分より大いなるものにかけて誓うことができなかったので、ご自分にかけて誓い、確かに私はあなたを大いに祝福し、あなたを大いに増やすと言われましたと書かれています。 まあ、神様より偉大なお方はおられませんので、神様ご自身がご自分にかけて誓われたということが、その6章13節以降書かれています。そして神様の言葉はそれだけで確かなものでありますけれども、神様はご自身にかけて誓うことによってそのことをはっきりと示され保証されたのです。イエス様がメルキゼデクに習う祭司となられたことは、神様の誓いによること、神様の変わることのないご意志に基づくものでありました。そして21節のところを見ていただきますと、最後の部分は二重鍵括弧となっています。ここでも再び詩編の110編の4節が引用、部分的に引用されています。そしてその二重括弧のすぐ直前の、主は誓われた、思い直されることはないとあります。イエス様は神様ご自身の誓いによって永遠の祭司、大祭司として立てられました。その結果としてイエス様はもっと優れた契約の保証となられたのです。保証というのはまさにこの手付金ですね、経済的な世界で使う言葉であります。つまりもっと優れた契約とは、この後の8章の8節から12節に引用されている新しい契約のことを指しています。神様の誓いによって永遠の大祭司となられたイエス様は、新しい契約の保証となられました。このことについてはまた8章を学ぶときに詳しくお話ししたいと思います。ここではイエス様の永遠の祭司としての働き、新しい契約と、イエス様の永遠のこの祭司職と新しい契約はセットであることをまず心に留めていただきたいと思います。そして23節24節をご覧ください。またレビの子らの場合は、死ということがあるために務めにいつまでもとどまることができず、大勢の者が祭司となっていますが、イエスは永遠に存在されるので変わることがない祭司職を持っておられますとあります。で、イエス様の祭司職とレビの子らの祭司職のもう一つの大きな違いというものは、イエス様はいつまでも生きておられますが、レビの子ら祭司となった人たちは必ず死を迎えました。死を迎える存在であったということです。レビの子らは死というものがあるため、いつまでも祭司の務めを続けることはできません。50歳には祭司は身を引いて次の世代にバトンタッチをしなければならなかったわけです。レビの子らの祭司たちの最初に、一番最初にですね、大祭司として立てられたのはモーセの兄弟アロンでした。で、アロンもやはり死にました。そして大祭司の務めは息子エルアザルへと引き継がれたのです。アロンの息子であるエルアザルが大祭司の務めを引き継ぎます。それは民数記の20章の22節以降を読んでいきますと書かれています。レビ族の祭司たちは、つまりこの期間限定の奉仕をしました、働きにはこの限りがあった、期限があったということ。そのために多くの祭司たちがいました。この23節の後半を見ますと、大勢の者が祭司となっていますがとあります。しかしイエス様は永遠に存在されるお方であり、変わることのない祭司の務めを持っておられ、永遠に導き取りなしてくださいます。ここにユダヤ人の歴史家であるヨセフスというですね、歴史家があります。もう今からもう2000年ほど前、イエス様の時代ではありませんでしたけれども、イエス様の時代よりも少し後の歴史家がいます。ここにユダヤ古代史とあります。これはシリーズものなんですけれども、その中の第20巻ですね、20巻の10章には 大日再生制というところがありまして、ここにはこう書かれています。大祭司アロンから、初代のですね、大祭司はアロンでした。モーセの兄弟アロンでしたけれども、で、その後、最後の、ファナソスという人がいます。最後の大祭司はファナソス、つまりエルサレム神殿が崩壊する時の最後の大祭司がファナソスでありました。で、そのアロンからファナソスまで、その神殿で仕えた大祭司は83人いたと書かれています。83人のこの大祭司が神様によって建てられたわけですね。祭司というのはたくさんいましたけれども、祭司の中の祭司、つまり大祭司は、それだけ多くの人たちが建てられたということです。でも、祭司であっても、大祭司であっても人ですから、死を迎えました。しかし、十字架で死なれ復活され、天へと引き上げられたイエス様は、神様の誓いによって永遠の大祭司とされたお方ですから、もはや死ぬことがなく、永遠のお方です。永遠に生きておられるお方であるからこそ、変わることのない祭司職をずっと持っておられる。それがイエス様です。さて、最後の結論。今日の中心的な聖書箇所である25節をご一緒に見たいと思います。皆さんとご一緒にここは読みたいと思いますが、よろしいでしょうか。25節。では3、はい。しかし、つまり、彼らのために取りなしをしておられるので、ご自分によって神に近づく人々を完全に救うことがおできになります。ありがとうございます。従ってとありますように、これまでのことをまとめる形で、著者は大祭司イエス様について記しています。イエス様はいつも生きておられ、彼ら、すなわちこの大祭司であられるイエス・キリストを通して神様に近づく人々、まあ、それは私たちクリスチャンをも指しているわけです。彼らのために取りなしておられるということ。完全に救うことができるのですと、ここに宣言されています。神に近づくことの一つは、やはり神様を礼拝するということでもあろうかと思います。イエス様の名によって捧げる私たちの礼拝はどのようなものでしょうか。イエス様は常に生きておられ、私たちのために取りなしておられます。神様に近づくということ、これは私たちの特権であるとともに、神様ご自身の喜びであり、私たちの幸いでもあります。私たちの魂と心、厳密に私たちの霊の部分と言えると思いますが、私たちの内なるところが神様との密接な交わりを必要としています。神様との親しい交わり、関わりの中に生かされていくということですね。それは直接聖書を読み、神様の語りかけを聖書を通していただく。そして御言葉を思い巡らし、神様に応答するということ。礼拝のメッセージを通して神様からの語りかけを聞き、聖霊の導きによっていかに神様の御言葉に応答していったらよいのか、神様からの知恵をいただきながら導かれていきます。神様に近づき、この私、自分への語りかけとして神様の御言葉を受け取るのです。しかし神様に近づくのを妨げるのが様々な罪であります。自分がという思いが先行してしまいます。でも、罪を自覚したならば、反省するだけではなく、イエス様を通して神様に告白し、罪を許していただくことができる約束が聖書に書かれています。開きませんが、第一ヨハネの一章九節には、もし私たちが自分の罪を告白するなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、私たちをすべての不義から清めてくださいます、と書かれています。これは、まだ信仰を持っていない方々に対する御言葉ではなく、手紙ですから、 第一ヨハネですから、信仰者、クリスチャンに対して書かれています。私たちは、永遠の大祭司であるイエス様の取りなしによって、神様との親しい交わりに預かっています。大祭司として、イエス様は常に私たちのために取りなしをしておられるゆえに、この大祭司に近づくなら、信仰が支えられ、守られるということ。不完全な地上の祭司とは違って、イエス様は永遠のお方、永遠の大祭司であられます。いつも生きておられ、私たちのために途絶えることなく、中破者となってくださり、仲介者となってくださり、取りなしていてくださいます。それは私たちを、父なる神様の恵みの御座に、大胆に近づかせてくださるということ。イエス様を通して信じる者たちが、父なる神様の前に大胆に近づき、懐に神様ご自身が引き寄せて、抱いてくださいます。このイエス様が大祭司であるゆえに、私たちは万人祭司と言われます。万人祭司という言葉は皆様お聞きになっていると思います。私たちは旧約聖書時代の祭司ではありませんけれども、直接御言葉を通して、イエス様を通して神様のもとに近づくことができるようになった、そのような立場が与えられたゆえに、すべての信仰者が、キリスト者が祭司という立場が与えられていると言えます。万人祭司。イエス様を通して、父なる神様の身元に出ることができる。御言葉を通して、神様の御声を聞くことができるということです。イエス様こそ完全に私たちを罪と死と滅びから完全に救うことができるお方。イエス様は私たちのために今も今日も取りなしていてくださるお方です。そして今日の箇所との関連でいくつか聖書箇所を開いて終わりたいと思います。少し戻る形になりますが、4章の15節をご覧ください。大祭司、永遠の大祭司について書かれている箇所と、取りなしというテーマについて書かれている箇所をお読みしたいと思います。ヘブル書4章15節はすでに4章の時にご一緒に開きましたが、ご一緒にお読みしたいと思います。ヘブル書4章15節では3回。私たちの大祭司は、私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪を犯しませんでしたが、すべての点において、私たちを同じように試みに遭われたのです。ありがとうございます。また、このことについては、ちょっとですね、後に、説明したいと思います。そして、取りなしということに関して、ご一緒に開きたいと思います。先ほど、招きの言葉で、ローマ8章31節から34節を読んでいただきましたが、その8章34節も含めて、少し前の直前の箇所をご一緒に開いてみましょう。ローマ8章の26節です。新約聖書の310ページになります。取りなしを言うことに関して。では、8章の26節を皆さんとご一緒にお読みします。では3回。同じように御霊も弱い私たちを助けてくださいます。私たちは何をどう祈ったらよいかわからないんですが、御霊ご自身が言葉にならないうめき持って取りなしてくださるのです。聖霊ご自身が私たちのために取りなしていてくださるということ。そして、次の27節もご一緒に読みましょう。3回。人間の心を探る方は、御霊の思いが何であるかを知っておられます。なぜなら、御霊は神の御心に従って、生徒のために取りなしてくださるからです。私たち、キリスト者、信仰者のために取りなしてくださるお方が御霊です。そして少し飛びますけれども、先ほど招きの言葉で読んでいただいた一部、 8章の34節をご一緒にお読みしましょう。では3、はい。誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いや、蘇られた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしててくださるのです。イエス・キリストが私たちのために取りなしていてくださるのです、あります。私たちも、この旧約聖書時代の祭司、また大祭司にはなりませんが、一人一人が神様に近づくものとして、様々な取りなしの祈りができるわけです。私たちは様々な取りなしを考えるときに、例えば、家族のために祈るということも、それも取りなしです。自分の一番身近な家族だけではありません。職場の方々、あるいは学校で関わる人たちのために祈ることもまさに取りなしでありますし、地域社会、あるいはこの国のために、この世界のために祈るということも取りなしの祈り。それは私たちにも取りなし、祈る特権が与えられているということ。様々な取りなしの祈りが私たちに与えられています。祈りのしおりを見ますと、私たちは自分のためにこのように祈ってくださいという祈りの課題を出していただいています。また、自分だけでなく、教会や、この地域教会のこと、日本社会、そして日本の教会、世界のために、いろんな祈りの課題が、挙げられていますけれども、そのために祈ることも、まさに、取りなしの祈りが私たちに与えられているわけです。最後になります。先ほど4章の15節を読みましたけれども、4章14節を見ますと、私たちには大祭司イエス・キリストがおられますから、信仰の告白を固く保っていくことができるのです。そして、その後の4章16節を見ますと、私たちは憐れみを受け、また恵みをいただいて、折にかなった助けを受けるために、大胆に恵みの御座に近づくことができるわけです。近づこうではありませんかとお勧めがなされています。ですからある人はこのヘブル書というのは手紙であると同時におそらくメッセージであったであろうというふうに理解する人たちもいますが、それは的を得ているかもしれません。いずれにしましても私たちは折にかなった助けを受けるためにはばかることなく大胆に生きる誠の神様の御前に出させていただく。そして、新しいこの一週間を歩ませていただくわけです。取りなしということについて、そして大祭司ということについて、この新しい一週間ですね、それぞれ思い巡らす時を共に持たせていただきたいと願っています。最後にお祈り持って終わります。神様、引き続きヘブル書を共に見てまいりました。駆け足ではありましたけれども、旧約聖書時代の祭司職に勝る永遠の祭司として、大祭司として来られたイエス様が今も私たちのために取りなしていてくださるその恵みを感謝いたします。御霊も同じようにして私たちのために取りなしていてくださることをありがとうございます。私たちはいろいろな祈りの課題があります。それを神様の御前に心から注ぎ出すこともあります。どのように祈ったらよいのか本当にわからないことも多々あります。それでもイエス様が、そして御霊が私たちのために取りなしてくださること、そのことを覚えてありがとうございます。本来ならば、清い、正しい、あなたの御前に出ることができないものでありましたけれども、御子イエス様が永遠の贖いを成し遂げてくださったゆえに、父の神様あなたの御前に大胆にはばかることなく、御前に出ることができる 特権が、大いなる恵みが与えられていることを覚えてありがとうございます。私たちは礼拝の民として、そして神の子供とされたものとして、さらに神様あなたに祈り、またさまざまなことのために取りなす祈りを私たちに応じてくださいますようによろしくお願いいたします。新しい習慣が始まりました。さまざまな戦いの中に私たちは置かれますけれども、いつも神様が、イエス様が共にいてくださること、守り支えてくださることを信じてありがとうございます。弱さを覚えることも多々ありますが、主の御支えのうちに新しい習慣を歩ませてください。すべてのことを感謝し、私たちの救い主イエスキリストの尊いお名前によってお祈りいたします。アーメン。